みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会副会長で医療政策担当でいらっしゃいます橋本博先生にお話をお伺いします。橋本先生は明石市で橋本ファミリークリニックを開業されています。橋本先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日なんですけれども、橋本先生には診療報酬についてというのがテーマなんですけれども、今日はなぜこのテーマなんでしょうか。
はい、この診療報酬っていう言葉なんですけどね、
はい、
この言葉聞かれて一体何を連想されますか。
病院や診療所に支払われる診察代であったり手術などの代金なのかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
そうなんですけども、まあ、もちろん診療とか手術代、はい、まあ、以外にもですね、薬の費用も入るんですね。最近はですね、月に何十万もかかる高額の新しい薬がですね、保険で利用できるようになってます。最近承認されたアルツハイマー今の新薬っていうのはなんと年間300万かかるんです。
そんなにかかるんですね。
まあ、医療費にはですね、薬局で薬をまあ調合する調剤費なんかも含まれてます。ところがですね、この多くの方がこの支払われた診療代金のほとんどが医師の収入になると思われているようなんですね。医療費のほぼ6割は病院で使われますけども、まあ、例えば急性期担当の病院の支出に占める人件費が最も多いのは実は看護職の約 18% で、
はい、
医師は 14% ぐらいで、医師の人件費が医療費の多くを占めるっていうのもこれは真っ赤な嘘なんですよね。
そうなんですね。なんだかちょっと意外だなというふうにも感じました。
はい、この看護職の人件費率が高いっていうのは、まあ、他の職種よりも、まあ、人が多いという数が多いということからで、
数ですね。
まあ、それでも全体では 18% ぐらいなんです。でその他病院ではですね、まあ、薬剤師さんとか、はい、検査技師、
はい、
放射線技師、まあ、事務の方それぞれの人件費がですね、合わせますと大体支出の 15% かかるんです。もちろん病院ですから検査機械もですね、次々
新しくということ
も必要ですよね。
そうですね。
それから最近話題になったマイナンバーカードを保険証として読み取るためのですね、これカードリーダーっていうのも、
はい、
これ経費は全部医療機関が負担する。
この経費もなんですね。
そうです。で、まあ、診療報酬の話に戻って、はい、まあ、医師の報酬ですけども、まあ、これは実は国際比較でもですね、日本の医師の平均収入っていうのは決して多くないんです。
そうなんですね。
もちろん一番高いのはアメリカなんですけどね。
アメリカ、
まあ、医療費全体の話をしますと、まあ、医療費の中で一番増えてるのは何かと言いますと、これ薬剤関係なんですね。
はい、薬剤関係なんですね。
まあ、この度ですね、2年ぶりにこの診療報酬の改定が行われるにあたりまして、このような誤解がないようにと今日はこういう問題を取り上げたわけです。
そうですね。確かに、まあ、診療報酬というふうに聞くとイコールお医者さんの収入と思ってしまいがちですよね。まあ、でもそのようなことはなくて、医療の現場では医師以外の専門職がたくさんあって、それぞれに人件費がかかっているということなんですよね。
まあ、そうなんです。その人たちの賃金もですね、この診療報酬、まあ、つまり医療費から出てるということをぜひ知っていただきたいんです。まあ、さらに知っていただきたいのは、この最近の電気やガス代などの物価の上昇がですね、
はい、
医療機関の経営を圧迫しているということなんです。これはもちろん皆さんの家計も含めてですね、全ての分野でこれは影響を与えてます。医療機関も実は全く同じなんですよ。
物価の上昇は患者さんに窓口負担してもらうっていうことできないんでしょうか。
これはね、できないんですね。
そうなんですね。
はい、まあ、これはですね、入院費も含めて医療にかかる価格っていうのはこれ公定価格でもう決まってるんですね。
公定価格、
全国統一の価格で、まあ、個室料金、病院の入院の個室料金など、これはまあ認められたものを、除きまして上乗せ請求しちゃいけないっていう決まりになってます。
認められたもの以外は上乗せして請求してはいけないということなんですね。
まあ、病院はですね、まあ、24時間電気使いますし、はい、MRI などのまあ検査機械もたくさん電気使うんですね。で、診療報酬で決められた病院食の料金では、今の食料品の値上げで食材が非常に上がってますよね。
そうですね。
これで入院患者さんにこれまでのような病院食を提供するのは非常に困難になってきてます。
そうですね。まあ、確かに入院している患者 さんには冬は暖房、そして夏は冷房欠かせませんしね。まあ電気代もかかりますし、そして病院食も決められた費用で賄っているんですね。
そうなんです。もうさらにご存知のようにですね、今の政府は、まあ、従業員の賃上げをですね、各業界に求めておりますよね。
そうですね、賃上げについてはよく聞きます。
まあ、医療の世界でもですね、看護職などの賃金上げるにはその元になる診療報酬を上げてもらうしかないんです。
はい。
まあ、例えば診療報酬の中には、まあ、入院費がありますけども、ここにはですね、実は看護料っていうのも含まれてましてね。
はい。
政府が看護職の賃上げを求めるっていうなら、人件費の元になる診療報酬を上げてもらわなきゃしょうがないのに。
そうですね、元になりますからね。
そうなところはこれ財務省が反対してるんで、これは本当に大きな矛盾だと私は思っております。
まあ、賃上げと診療報酬の関係も考えていく必要があるっていうところですね。まあ、ここで橋本先生にお伺いしたいんですけれども、開業医さんの収入が多いのではないかとよく言われているようですが、これは実際どうなんでしょうか。
これも実は大きな誤解がありましてですね、
はい、
自費診療が中心の診療所がですね、この平均をですね、非常に大きく上げてしまってるんです。で、まあ、保険をほとんど、まあ、保険を中心にですね、やってる一般の開業ではですね、これ巷で言われてるような収入はとてもないんです。
ああ、そうなんですね。
はい、診療所でもですね、光熱費などの経費増えてますし、まあ、ここで特に言いたいのはですね、この今回に関して言えば、財務省がこんなこと言ってるんですね。財務省は、はい、2020年のコロナ流行初年度を基準にして、
はい、
医療機関の収益が増えたんだというんですよ。ところがこの2020年ってコロナの感染の恐怖から患者さんは非常にもう受診が控えちゃってですね、大きく減少しまして、
ね、はい、
まあ、ほとんどの医療機関では大幅なですね、利益の減少があったわけなんです。で、その年を基準にして収益が増えたという、まあ、財務省、ちょっと私はこれはちょっとひどいんじゃないかと。しかもさらに言いますと、この統計、財務省が出した統計っていうのはですね、法人化された診療所だけのデータです。で、我々みたいな零細な個人経営の個人事業主の診療所のデータは除外されています。つまりこれはもう恣意的な統計の利用で、まあ、これ世論を操ろうとしたしとしか思えないんですね。まあ、これちょっと私今日愚痴っぽい話ばっかりしてしまいましたけどもですね、まあ、一部の間違った報道でこれ誤解されるのは非常に困りますので、ぜひご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。今日は兵庫県医師会副会長の橋本博先生に診療報酬についてお話を伺いしました。今日はありがとうございました。
こちらこそ。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。